恵みを頂く御言葉は、マタイによる福音書の12章、31節から、失礼しました。38節から、50節までです。マタイによる福音書の12章、38節から50節、はじめに42節までお読みします。その時、律法学者、パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い、寛因の時代は印を求めています。だが、預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。ニネベの人が、裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々は、ヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。南の女王が裁きのことに今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、悪い寛因の時代、人々は印を求めます。何か不思議なこと、目の見えて、自分の目を不思議なことで楽しませてくれたものに従おうと人は思いますが、しかし結局のところ、楽しんだら楽しんだで、それで放棄して、結局自分の好きなことに戻ってしまうものです。どうか私たちは、目に見える不思議、印を求めるものではなく、ヨナの印、すなわち、三日間の死、それから復活、イエス・キリストの十字架と復活を信じる私たちであり、しっかりとイエス・キリストの御言葉にとどまって、そして救いを得る私たちでありますように。今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を今清め、あなたの命をいただき尽くし、そしてあなたの御言葉、これに預かることの幸いをしっかりと味わい締めることができますように。そして救いに入るものとは何か、イエス・キリストの兄弟姉妹とは、イエス・キリストの家族とは、一体どのようなものかを知らしめてください。今日これからの一切の御言葉の時を、イエス様の御手にお委ねし、私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は、本当に多くの印や不思議や奇跡を今まで行っておりましたけれども、で、この律法学者やパリサイ人たちのうちのある者たちはですね、イエスのところに来て、そして言います。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。イエス様はもうその前にすでに、ね、印や奇跡、不思議をたくさん行っておりましたね。片手のなえた人を安息日に癒したりとか、また悪霊、ね、物を言えなく、また耳を聞こえない悪霊を追い出したりとか、その直前にもいろいろな印、不思議をしておりましたけど、なおですね、この、律法学者やパリサイ人たちは、ね、イエス様に、その印を見せてください。そういうふうに求めます。ね、律法学者、パリサイ人たち、まあ、もしかしたら彼は、ね、噂では聞いていたけども、実際自分の目で見ていないから、まあ、そういうことで来たのかもしれないですけれども、でもですね、すでにイエス様は、 印、奇跡を行っております。もう、病を癒したり、ね、パンを、もう何千人にも、渡るほどのパンを整えたり、また、まあ、この目が見えない人を癒したりとか、まあ、そういったことをしてきている。それでもなおですね、満足しないですね。私には見たいから、ね、今すぐ見せてみよう。イエス様が十字架にかかられる前の晩も、ね、ヘロデという王がですね、その印や不思議を今すぐ見せてみろ。ね、何か、手品師だか、マジシャンだかに、ね、そういう、まあ、エンターテイナーに、お前、私をエンターテインしてみろって言ってるような、まあ、そういう感じですね。私の目を満足させてみろ。イエス様は答えて言われます。悪い官員の時代は印を求めています。ね、印を求める者は悪い官員の時代においてです。聖書は印不思議で満ちておりますね。ついこの間も、エリアのお話を見ました。エリア自身ですね、本当に大きな目に見える印をしました。天から火を下して、そして、火がつい、もう水だらけ、水浸しになっている、祭壇のその捧げ物に火を下すという、ね、彼が祈ったらそのような印が起こりました。また、エリア3年、天に祈ったら3年半の間、雨も降らせない、そのような、ことがありました。そして、まあ、いよいよ、ね、イスラエルの人たちが、大勢が見ている目の前でですね、そういう、主の祭壇に捧げた、捧げ物、それも水浸しになっている捧げ物がですね、もう一瞬にして天から火が下ってきて焼き尽くされるという、その印を見て、人々が見ておきながら、でも、たった一人の女、イゼベルという女がですね、その、まあ、その、何のその、ね、自分のお気に入りの偶像の、預言者や祭司たちが、殺されたことが憎いということで、エリアを、まあ、殺そうと突き狙った。もうそれだけでエリアは、逃げてしまい、またイスラエルの人々の信仰もまた失われてしまった。あんなに不思議な、あんなに偉大な印を見ておきながらですね、でも、それでも、人々は、その神様に立ち返るということをしない、こういったことあるんです。エジプトを出てきたイスラエル人もそうでした。もう、エジプトの谷ほど多くの印、奇跡、不思議を見た者いなかったでしょうね。エジプトに銃の災いが、ね、もうナイル川が血に変わったり、アブとかブヨとかイナゴとか、ね、そういうことでエジプトが10回撃たれて、ね、ただウイゴだけが死ぬ、そういうことを見てきました。また、彼らは毎日40年もの間、マナ、天からのパンで養われ、また岩からの水で養われ、そういう超自然的なことを毎日、体験し、食べて、経験して、痛みもかからず、彼らは、ね、その印によっては救われなかったんですね。皆さん、印を見れば、何か信仰が前進すると思っては大間違いですね。むしろ、皆さん自身がですね、悔い改めて、自らを低くして、そして主に向かうこと、それこそが、皆さん自身の人生に印不思議が起こる、そのコツです。不思議。それは皆さんが何かね、大きな天からの印を見て体験すれば皆さん人生が変わるはずはないんです。ね、そんなの見ても、なんか手品の一講義を見たとか、映画の、一映画見たと同じでですね、その次の日になったら、もうまた別の行動を取るんだったら、全くもってむしろその印不思議を見たこと自体がですね、皆さんの裁きの道具となってしまうんです。このヨナの時代、イエス様は言いました。悪い会員の時代は印を求めています。だが、預言者ヨナの印の他には印は与えられません。皆さん、イエス様を信じる人に与えられる印、それは預言者ヨナの印です。ヨナは3日2晩、大魚の腹の中にいましたが、それと同様に、人の子も、ね、つまり、イエス様を、3日2晩、地の中におります。世に下り、3日目によみがえられた。それがヨナの印です。この、イエス様の印、ヨナの印。この印こそ私たちが、ね、信じて、まあ、本当にそれを、 知って、私たちも死と蘇りに預かることができるんだという、ね、そのことを、ね、教訓としていただくべきです。教訓といいますか、恵みとしていただくべきですね。本当に私たちも、ね、ヨナのように、三日三晩、魚の中、腹の中、夜に下る、地の底に下る。本当に、その三日の間、惨めな体験かもしれないんですけど、でも、イエス・キリストにあってでは三日目に復活するんです。夜も、三日三晩、その魚の腹の中で悔い改めました。ね、自分自身が死の御言葉を伝えるべきを、そこから逃げて、逆方向に逃げようとした結果、魚に飲み込まれるという、ところを通らされました。でも彼は、その魚の腹の中で悔い改めて祈りました。結果、主はその祈りを聞かれて、魚の腹の中から吐き出され、そして彼に与えられていた本来の預言者としての仕事に戻り、彼はニネベという大きな町、12万人も住んでいる、歩き尽くすのに3日もかかるような大きな町を巡り巡ってですね、災いの言葉、福音というにはちょっとあまりにも災いの言葉なんですね。あと50日もすればこの町は滅びる。ただそれだけです。ね、そこには憐れみも何もないんですけど、でも、それを聞いたニネベの人々は、それを聞いて悔い改めて、そして救われたんです。そして、このニネベの人々はですね、裁きの時に、このイエス様の時代、イエス様のことをね、なんか悪霊の力で、イエス様は悪霊を追い出してるんだ、だからそういう変なことを言っているパリサイ人たちを裁くんです。ニネベの人々は、たまにこの時代の人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々は、ヨナの説教で悔い改めたからです。そして、ヨナとイエス様、どっちが偉大ですか？イエス様の方が偉大です。ね、イエス様が、ね、ヨナよりも優れた説教、もうね、ただ、もうあなた方はあと40日すれば滅びるなんていう、そんな裁きだけのものではなく、むしろ本当に愛と憐れみの福音を解き聞かせたのに、しかも実際に彼の目の前で、ね、悪霊を追い出し、病を癒ししていたのに、でも、パリサイ人たちは、ね、なんか悪霊の頭、ベルゼブルの力によって悪霊でも追い出してるんだとか、そういう怪我仕事を言った。だから、ニネベの人々は立って、この時代の者たちを、罪に定めるんです。また、南の女王が、これ、シバの女王です。まあ、その南の女王が、ソロモンの時代、まあ、遠い国からですね、ソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来ました。それによって、まあ、彼女はですね、本当に、義とされてですね、だから、その南の女王が裁きの日、この時代の人々に対して、裁くんです。なぜなら、イエス様はソロモンよりもはるかに偉大なお方だからです。南の女王は、ね、ソロモンに神の知恵が与えられた、ね。神のその知恵を果たしてその通りかどうかと聞くためにですね、わざわざもう遠い国から旅をしてきた。それに引き換え、この時代の人々はイエス様ご自身自らですね、もう伝道して彼らのところに行って、そして、病を癒し、悪霊を追い出し、そういうことをしてるんですけども、でも、それでも悔い改めない。だから、南の女王が裁きの時に、この時代の者たちを裁くんです。この邪悪な曲がった世代の人々について、イエス様はさらにですね、まあ、一つの例えといいますか、それを話しております。43節から45節のところです。汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探っていますが、見つかりません。そこで、出てきた自分の家に帰ろうと言って、帰ってみると、家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、みんな入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまた、そういうことになるのです。アメン。ね、汚 汚れた霊は人から出ていく、ね、追い出されるんですね。人から汚れた霊が出ていくということ、そしてその後汚れた霊がその人から出ていったからには、その人はですね、まあ、普通の状態、まあ、ニュートラルな状態になるんですね。でも汚れた霊がですね、どうも、自分の好むようなところが、見つからない、水のない地をさまよって休み場を探しているけども、でもこの汚れた霊に休み場が見つからないということで、で出てきた自分のところにちょっとまた帰ってみようということで帰ってみるとですね、家は、まあ、要するに人ですね、人は、まあ、悪霊の住まいになることもなるし、精霊の住まいにもなることができます。人は霊の家みたいなもんです、ね、悪霊が住むこともありますし、聖なる霊が住むこともある、ね、人は霊にとって家みたいなもんです。家は空いていて、掃除してきっちりと片付いていました。でそうするとですね、この悪霊、汚れた霊は出かけていって、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んで住み着いて、でそうしてその人はですね、あの霊が出ていく以前よりも、むしろ、ね、出て行った後もその人は相変わらず以前のままの状態であるならば、前よりももっと悪い7つの霊が連れてこられて、もっと前よりも悪い状態になってしまう。そして邪悪な曲がった時代もまたそうなのである、確かにですね、人から汚れた霊を追い出す、汚れた霊を、追い出すと、その人は一時期良くなるんですけども、でもその人のうちにですね、家を開けたまま、ね、聖霊を住まわせないまま、御言葉を住まわせないまま、御言葉を守り行わないまんまでいると、その人の状態はですね、まあ、悪霊からすれば、ね、掃除してきちんと片付いている状態、ね、悪霊にとって、都合のいい状態になってしまうんです。もし皆さんからですね、以前のその汚れた習慣、それが取り除かれました、ね、嘘をベロッと言うそういう習慣、ね、献金を騙して、そういうお金に意地汚いそういう習慣、それが出ていってですね、皆さんがの中からそれが、なくなると、ね、汚れてれば出た状態ですけど、でも家は空っぽのまんまの状態なんですね。そういう場合は、その家が空っぽの状態のまんまにしてはなりません。その中に御言葉を住まわせるべきです。自分の身を捧げたならば、主は天の窓を開いて多くの祝福をくださる。ね、イナゴを叱りつけて、その蔵は満ち満ちる。そういう御言、祝福の御言を満たさないくてはなりません。満たしておかないと、家を開けままの状態。悪霊からすればですね、あの、家が空いていて、掃除して、きちんと片付いて、ね、自分だけでなく、もっと他の7つの悪霊も、ね、誘い込んで住めるような、そういう合成住宅に見えるんです。皆さんがもし、以前の悪しき霊、悪しき習慣、それを追い出して、そのままそこに、聖なるものを住まわせておかないと、そういう状態になってしまうんです。ですから皆さんは、ね、皆さんという家、霊の家です。その内側は聖なるもので満たしておかなくてはならないんです。この邪悪な曲がった時代、ね、彼らはイエス様が福音を伝えた。でも、ね、そのイエス様に対して、ね、もう何も、イエス様の御言葉を反芻することもせず、また悔い改めて以前の行いを改めるということもせず、そういうふうにしているとですね、悪霊を好むような、悪霊にとってきちんと片付いて、整えられているような、そういう状態に見える。そして汚れた霊がさらに7つくっついてですね、そのもののうちに入る。このイエス様を軽んじる世代のこの時代は、まあ、そのようなものであるとイエス様はおっしゃいました。皆さんがね、イエス様のそばにいるからといって、あるいはかつてもイエス様と親しい関係を結んだからといってイエス様の家族になっているとは限らないんですね。続いて46節以降のところにイエス様はこういうふうに言っております。46節以降、イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが あなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。アメン。イエスさんの兄弟、姉妹、母とは誰ですか？イエス様の父の御心を行う者たちと書いてありますね。天におられる父の御心を行う人たちがイエス様の兄弟、姉妹、また母です。このイエス様が糾弾したパリサイ人たち、律法学者たち、彼らはイエス様のその印や不思議を見ておきながら、なお、ね、先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのですと、ね、印を求めました。彼ら、イエス様に対して何かマジシャンだとかエンターテイナーとか、ね、なんかお笑い芸人から笑いを求めるような、そういう立場でですね、自分が上の立場でイエス様から何か求めようとしたんですけども、でもそんな、クレクレ君、霊的な、クレクレ状態に陥ってはなりません。そうしたら、ね、イエス様は去っていかれます。また、いかにイエス様の血縁のものであろうとも、ね、イエス様の母、また兄弟たちからイエス様を連れ戻そうとして、ね、入ってくるんですね。イエス様が伝えている福音とか、イエス様が成しておられる、その素晴らしい御業、そういったことを一切抜きに、ね、自分の家の方に帰りなさい。ね、そんななんか、よくわからないことをしてないで、家に帰りなさい。そういうふうにですね、メシアとしてのイエス様を否定しているのは、いかに血縁者でもあろうとも、いかにイエス様と血のつながりがあるものだろうとも、そういうことは、ね、イエス様から、ね、私の兄弟、姉妹、また母とは一体誰ですか、ね、そして、阻害されてしまうんです。イエス様の兄弟、イエス様の姉妹とは、父の御心を行う人です。御心、それは、ここに書いてありますね。この本、この書物に書いてありますね。聖書。これの中に、父の御心が記されております。すなわち、御言葉、これを守り行う人は、イエス様の兄弟、また、姉妹たちです。どうか皆さんは、ね、この御言葉が示されているとき、それを拒まないようにしましょう。また皆さんが以前の悪い状態から、ね、抜け出したとき、あるいは、ね、皆さんも、ね、イエス様から何かとてもすごい印、不思議なことを見るかもしれません。ね、本当に主だねって、本当にこの天聖教会においては日々不思議な導きが起こっております。本当に日々ですね、素晴らしい技が、癒しの技が行われたり、また必要な満たしが意外なところからポンって与えられたり、ね、そういうことが起こっておりますけども、そういうのを見たら、体験したら、ね、心を固くなりしたりせず、本当に主につながって、主は素晴らしいね。ますます主に親密になっていくべきです。でも、パリサイ人は律法学者のように、なんか良からぬ思いを企んでですね、いや、これは、な偶然だとか、なんか、これは悪霊の仕業だとか、ベルゼブルの力で何とかしてるとか、そういう変な、ね、イエス様に対して悪意を抱いたり、あるいは無視したり、ね、そういうことをしているものは、もうこの、ね、家を開けたまんま、もう悪霊にどうぞ来てくださいっていう、そういう印を掲げているようなものです。そんな状態であるならば、悪霊たちがさらに太刀の悪いのを7つ連れてきて、もう悪霊の宴のどんちゃん騒ぎ状態になってしまいます。皆さん、そうなりたくないですね。皆さんは、ですから、御言葉が示されたものであるならば、それにしっかりと留まりましょう。それを守り行いましょう。そして本当に、イエス様ご自身が、ね、もう手を差し伸べて、見なさい。私の兄弟、姉妹たちです。ね、そうイエス様から言っていただける、その恵みに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福し、お祈りいたします。アメン。ハレルヤ、愛する様。 本当に私たちはあなたからそう言っていただきたいです。見なさい、私の兄弟たち、私の姉妹たちですと。本当にあなたに愛する兄弟姉妹として、あなたに親しみ、あなたと共に歩んで、あなたの御言葉を守り行い、ますますあなたの家族、あなたのものとして、あなたの花嫁としてさらに親しくなる私たち一同でありますように。このパリサイ派立法学者たちは印不思議を求めました。印不思議を求めるという、そんなことによって、自分があたかも信じたかのように見える。でもそれは信じたことにはなりません。私たちの信仰生活とは、印不思議を見て見聞きして、それを喜んだり楽しんだりすることにはなく、イエスというお方と共に歩み、イエス様のその御心を行う、あたかも兄弟姉妹のその意思、それを組んで、それを本当に愛するがゆえにそれを実行する、その愛の関係、主よ、どうか私たちとイエス様との関係はその愛の関係でありますように。印を見たから何々するとか、そういったギブアンドテイクというような関係ではなく、愛の関係でありますように。どうか生徒たち一人一人が日々イエス様によって整えられて、その兄弟姉妹としての交わりを、またイエスキリストとの家族の関係を、神の家族の関係をますます形成していく、この兄弟姉妹たちでありますように。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、私たちの主人であられるイエス様の名を祝福してお祈りいたします。アーメン。